グッシュのオアジスタイルレディオ。こんにちは、トープ。フリースタイルフットボーラーのグッシュです。この番組はフリースタイルフットボーラーのグッシュが、社会の砂漠で強く生きる兄弟であるあなたの心のオアシスとして、平日のお昼に一息つくきっかけとなるような癒しの時間をお届けするトーク番組です。さあ始まりました、第3回。もう1ヶ月前回の放送から経って、やばい、やばいとかっていう次元じゃないですね。1ヶ月が経つのが早すぎて。ということでですね、今月もグイグイ、ウェイウェイ、バシバシやっていきますので、30分と短い時間ですが、楽しんでいただけたらなと思ったりです。ということで、早速ですが、ちょっとね、今日はたくさん話したいことがあるので、グイグイ始めていきたいと思います。早速ですが、グッシュの独り言のコーナー。このコーナーではフリースタイルフットボーラーグッシュの近況報告だったり、国内以外のフリースタイルカルチャーのあれこれなど、フリースタイルに話していきます。で、前回はフリースタイルフットボールとはというのを突き詰めてお話ししました。アーカイブとかもね、上がってますので、ぜひぜひ今までの放送も聞いてみて、よりフリースタイルフットボールってどんなものなのみたいなところを知っていただけたらなと思います。で、今回なんですけど、せっかくなのでちょっと最新のね、フリースタイルフットボール情報をお届けしようかなと思ってます。で、なんで今日フリースタイルフットボール情報を話すのっていうところなんですけど、なんとですね、今日26日じゃないですか、あさって28日にですね、今年の5月末かな、6月の頭ぐらいかなに、始まっていたフリースタイルフットボールの日本一を決める大会、ジャパンフリースタイルフットボールチャンピオンシップ2021サポーティッドバイコンプ、通称 JFFC の本戦がなんと開催されるんですね。で、これが何を意味するのか、そう、今年のフリースタイルフットボーラーの日本一が明後日、もうね、30何時間を切ってるというね、決まるのがもうね、そんなすぐになってるっていうのがやばすぎるっていう話なんですけど、はい。でね、今回の大会、残念ながら諸事情で無観客開催、観戦は配信のみでの開催となってますが、それを差し置いてもめちゃめちゃテンションが上がる内容となってます。日本で一番やばいやつが決まるんですよ、あさって、ついにあさってなんです。で、ちなみにグッシュなんですけど、なんと出場がしませんいろいろあってね、エントリーすらできなかったです、今年。なので、ちょっと来年はね、たくさん準備して必ず優勝を目指して参加しますので、応援の方よろしくお願いします。で、さらになんと、ちょっとね、インスタグラムとか見てて、昨日情報解禁になったのかなっぽいんですけど、Under15 限定の世界大会も今年からスタートするらしくて、要は第1回大会が今年の11月ぐらいに本戦があるらしいので、ちょっとそちらの紹介もしていきます。その名も、ワールドユースフリースタイルフットボールチャンピオンシップ。ね、略して WYFFC だそうで、これ激アツすぎるんですよね。今まで、その世界大会にキッズ部門みたいなのはあったんですけど、要はキッズ限定の大会っていう形の世界大会が開催されるのがね、今回初めてということなので、15歳以下のフリースタイラーの世界一、こちら男女共に参加できるということで、15歳以下の男女のフリースタイルフットボーラーの世界一が決まる大会っていうのがね、時代がこのフリースタイルフットボールの十何年の歴史の中で、ね、動いてなんて言ったらいいんだろうな、すごい本当に歴史的なところに立ち会えてるというか、歴史的な時期に生きてるなっていう感じですね。で、ここまで話してきて、大会ってなってるそこのあなたのために、簡単にフリースタイルフットボールの大会について説明していきたいと思います。毎回のようにね、放送で話しているフリースタイルフットボールとはという話で、ドリブルやリフティングのようなサッカーの技術を見せる形に昇華させたエンターテインメントって言ってると思うんですけど、それを複数人で、まあ、2人だったり3人だったり4人だったりで、各々のね、スタイルや技、そこに気持ちとかを全部乗っけたパフォーマンスを見せつけ合って、ぶつけ合って、どっちがやべえのか、誰がかけえのかみたいな、それを決めるのがこの大会っていうものなんですね。で、実はこれ、まあ、先ほども話した通り、日本に限らず世界規模でも大会は存在していて、その中でも特に主要な国内外の大会をちょっと3つほど今回ピックアップしたので、簡単に紹介していきます。まず、あさって行われるジャパンフリースタイルフットボールチャンピオンシップ、通称 JFFC、 こちらがですね、国内最大規模の大会となってます。これが例えば準優勝、優勝っていう、プライスっていうんですか、を手に入れると、世界大会に進める切符を手に入れることができたりとかっていう、そんな大会になってます。で、今回大会は、オンライン予選が3回ですね、最初60人とか100人前後いた エントリー者の中からオンラインで、インスタグラムとかにね動画を投稿して40人ぐらいまで絞って、でさらにまた何十人まで絞ってってやって絞られていって、今最終的に、そのオンライン予選の中で選ばれた14名と前回の大会の優勝者準優勝者の2名を含めた16名で今年の最強を決めるという大会になってます。これがまたですね、強豪揃いで、なんか今まで見たことない名前とかもね本戦に載ってたりしたので、ちょっとぜひねインスタグラムで日本のフリースタイルフットボール協会 の投稿とかにね載ってるので、ぜひチェックしてみてください。続いて、こちらが世界大会です。スーパーボールという大会があります、ね、他のスポーツでも聞いたことあるような響きだと思うんですけど、こちらがですね毎年チェコのプラハで開催されている世界大会で、この大会 JFC などでも採用されている2人のプレイヤーが制限時間内で交互に技を披露するバトル形式っていうね形式が普段の大会ではよく見られるんですけど、それだけでなく、なんとフィギュアスケートみたいなね3分間のパフォーマンスをしてとか、まあなんか制限時間内でパフォーマンスをしてそれが採点されるみたいな、でそのポイント数で優劣が決まるみたいなルーティンっていう形式だったりとか、それをね2人組でパフォーマンスをして採点されてみたいな、いわゆるダブルルーティンっていういろんな大会形式があるのが特徴で、でこのダブルルーティンっていうねスーパーボールのダブルルーティン部門で毎年のように上位に入り、2019年の大会で世界一になったのがなんとラクラシックという日本を代表する2人組のフリースタイルフットボールユニットなんですね。で日本のユージさんという方とヨシーさんというフリースタイルフットボーラーの2人が、コンビネーションのね技を見せるのがすごい特徴的で、でこの2人のうちのねヨッシーさんという方なんですけど、このヨッシーさんなんと個人のルーティン部門にも参加していまして、毎年のようにね本当に優勝準優勝で上位にね毎年のように食い込んでるすごい実力者なんです。で本当に日本の2人組の中でも最強なんじゃないかなっていう2人で、他のねあの2人組とかもいるんですけど、特に目を引くパフォーマンスをするのがこの2人、ラクラシックのお二人でございます。ぜひぜひね SNS 等もチェックしてみてください。そして最後に紹介する大会がですね、レッドブルの、協賛のもと開催される世界大会で、レッドブルストリートスタイルという大会があります。この大会がフリースタイルフットボールの世界で最も権威のある世界大会で、例えばサッカーでいうところのワールドカップだったりとか、野球でいうところの WBC とかですか、もう本当にオリンピックとかのなんかいろんな競技の世界っていうよりはもうなんかそのコンテンツの世界で一番みたいな、そういうぐらい権威のあるというか影響力のある大会で、でこの大会2年に1回ぐらいのペースで開催されているんですけど、要は先ほどの JFFC みたいなね各国の予選大会を勝ち抜いたフリースタイラーたちが国を代表して世界一の座を争うよっていう大会になってまして、で2008年に第1回大会がありました。その大会で日本人の、ね、横田洋介さんという方が世界2位を記録し、さらにその2回あと2012年の第3回大会では徳良さんというね日本人の方がアジア人で初めての世界一に輝いて、でこの徳良さんという方は当時22、3歳とかじゃなかったかな、本当にすごい若い年齢で世界で1位に輝いた、それも日本人初じゃなくてアジア人初だったっていうのがね、またすごい鮮明にそのリフリースタイルフットボール界の歴史に名を刻んだ瞬間だったんじゃないかなと思います。で現在ですね横田洋介さんは、日本フリースタイルフットボール協会の代表や、株式会社ボールビートっていうねフリースタイルフットボールとかフリースタイルカルチャーを主に盛り上げている会社の社長なんかをね務めていまして、国内外のフリースタイルフットボールを盛り上げ続けてくれている方です。で一方徳良さんはこの優勝した2012年大会の後ね G-SHOCK とかつけてたりとかアディダスの靴履いてたりみたいな感じでいろんなところからねスポンサーをの契約をいただいて、で最終的に今はねレッドブルの契約選手として国内外で活躍してて、多分皆さん見たことあるんじゃないかな、某、食品の CM で甲冑を着てねフリースタイルフットボールのパフォーマンスをしたよみたいな映像が放映されたのがすごいね話題になりました。でそこからねいろんな番組に引っ張りだこになったりとかして鮮烈に活躍をして今でもまだ活躍を続けてるというね、2人とも日本が誇るレジェンドなんですね。いや僕もそんなレジェンド級のフリースタイルフットボーラーになりたいですね。なりたいなと、ならなくてはならないなと、ね、日々頑張ってます。いろいろね、はい、ね、そんなやっぱりねそんなレジェンドになるためにも大事だと思うんですよ、成長が。僕らフリースタイラーにとって成長の指標というか成長そのものみたいなね感じの意味のある言葉があります。そう、初メイクです。皆さん覚えてますか？そう、 お便りのコーナーあったんですよそうお便りのコーナーにね、あなたの初メイクを教えてって言って、あのお便りを募集してるこの番組なんですけど、せっかくなんでね、自分の最近の初メイクだったりとか、なんか身の回りの人たちに起こった初メイクみたいなのを紹介して、なんかあこんなんでいいんだ初メイクみたいなところをちょっと例として挙げていきたいなと思いますので、ちょっと早速その辺の話もグイグイしていきます。はい、フリースタイルフットボールでね、技を成功させることをメイクって呼びます。で、初めて成功させたら初メイクっていう感じに使っていくんですけど、で、最近あなたができるようになったことを教えてね。そうですね、早速最近のグッシュの初メイク、うん、そうだ、一昨日ぐらいかな、すごいね、日頃から仲良くしてくれてる役者さんが出演する舞台に行ったんですよ。で、本当に今世紀最大級ぐらいの勢いで号泣しちゃってその今までね、アニメとか映画とかではその なんだろうな、涙したみたいなことはあったんですけど、その舞台に見に行って、その要は周りのお客さんとかもいるような状態で人目をはばからずに涙を流すみたいな経験がちょっと初めてだったのが、すごいなんか初メイクだなって思っててはい、ね、やっぱアニメとか映画とかで涙は流すけど、人の目をはばからずみたいなのは初めてだったんで、やっぱ素敵なもの、本当の素敵なものに出会うと、人ってなんか何も気にすることなくというか、何にも影響されることなく一人でに泣いてしまうんだなというか、涙が流れてしまうものなんだなっていうのを痛感した瞬間というか、痛感した日でしたね。本当に素敵な作品に出会わせてくれてありがとうございましたね。その作品に携わった全ての皆さんと呼んでくれた友人に感謝です。ありがとうございます。はい、そんな感じで僕の初メイクでした。もうね、こんな感じの初メイクをぜひぜひね、皆さんからも教えていただけたら嬉しいです。ハッシュタグ、ぐしらじでね、ツイッターとかインスタグラムとかにぜひぜひ投稿してみてください。はい、そんでですね、ちょっと僕の身の回りの初メイクをちょっと紹介したいんですけど、名前を挙げると、仲良くしてくれてるシンガーさんのネモさんという方と、あとこの番組、このね、グシのオアジスタイルレディオを放送してくださってる川崎 FM さんで、他のね、番組を持ってるので、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、バンドのね、猫のもんさんの、2組って言っていいのかな、の、このお二組がですね、今月ほぼ同時期にサブスクを解禁したんですよ。素敵だよね。自分たちで、たくさんの時間かけていろんな思いを込めて作った音楽をね、皆さんにお届けできるって、なんかそういうのは、まあね、グシのやってるフリースタイルフットボールなんかは言葉をね、要さないというか、言葉を持たない表現の仕方なので、ある意味そういうのが羨ましいなと思う反面、それにはできない表現の仕方も僕なんかにできるんじゃないかななんて思って日々やってるんですけどね。ネモさんもね、この門のボーカルのね、チーラちゃんとかもね、最近交流があってお世話になってて、で、なんだろうな、いろいろとなんか相談させてもらったり、相談してくれたりっていう中で、なんかこの人はどういう人なんだとか、どういう考え方なんだみたいなのが、まあ、ある程度は分かるというか、まあ、だからこそのこの言葉なんだなみたいなのを歌詞とか掘り下げて見てみて、すごい感じました。で、なんか、ああ、この人にはこういう風に世界が見えてるんだな、こういう色で見えてるんだなみたいなのがあったりして、すごい素敵なお二人です。で、この後ね、ちょっと曲紹介の、あれに入るんですけど、今日のフリースタイルホットチューンではなんと初めて2曲お届けします。これも初メイクです。やったということで、今回サブスク解禁と同時にリリースになった曲をそれぞれ紹介いたします。ということで、まずはネモさんの方から聴いていただきましょうか。それでは聴いてください。ネモで人すべに。
面影から願ういつか触れた
はい、聞いていただいたのはネモさんで人すえにという曲でした、ね、人、あの人という字は人と人が支え合ってできてるんだよの人に一本あの句読点が入って、でスウェイに丸、人スウェイにで、ネモは NEMO でネモさんです。はい、このね柔らかいメロディーというかすごい壮大なメロディーラインで、かつそのネモさんのね優しい歌声で、さらにはそこに考えさせられる歌詞を、なんかそれをね、その優しい歌声と柔らかいメロディーでなぞってるよみたいな、素敵なんだけど同時に不思議な気持ちになるというかね、なんか自分も考えさせられる歌ですよね。いや、僕はもう本当に大好きで、この曲リリースされてから8月のね3日とか、もう今月の頭ぐらいにあのリリースされた曲なので結構、ね、日は経ってるんですけど、ほぼ毎日のように聴いてます。いつもありがとうね、もくん。はい、大好きな曲です。では続いて2曲目の方ね紹介していきたいと思います。それでは聴いてください。猫の門で遊び場。聞いていただいたのは猫の門で遊び場でした。この猫の門、この漢字の猫に、カタカナの門で、あの門構えの門ですね。あの虎の門の猫バージョンだと思っていただけたら、分かりやすいかなと思います。こちらもねすごいなんか考えさせられる歌詞というか、なんだろう、自分のなんか今までとかを考えさせられるなってすごい感じます。素敵なね歌詞で、で比較的ねメロディーとか声質は元気な感じとか明るいね、なんかいい意味でも軽い曲というか、ね、そこに重たい歌詞が乗っかってなんか中和されているというか、なんかバランスが取れているというか、すごい素敵な曲で、こちらも僕の大好きな曲です。この曲は8月の16、7ぐらい、中旬ぐらいですかねにリリースになってね、今聴けるようになっております。各種サブスクサイト、音楽サイトですかね、で購入だったりとかサブスク登録とかできますので、ぜひぜひね、人すえにと、遊び場とね聴いてみてください。人すえにと遊び場とどちらもね系統は違えど、どちらも素敵な曲なので、ぜひぜひね、この曲2曲にとどまらず、今後のね猫の門さん、ネモさんのお二人の、活躍をねみんなと一緒にというか、武士ともども見守っていけたらなと思います。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでネモの人すえにと猫の門の遊び場でした。ということで、この BGM がかかっているということは、そうです、グシのオージースタイルレディオ、あ、失礼しました、グシのオージースタイルレディオ ごめんなさい、ふざけました。そろそろお別れの時間が迫ってきてるみたいです。ということで、最後にね、何点か告知をさせてください。まず、ちょっと最初にめちゃめちゃ先の話なんですけど、開催日までは毎回います。来年の1月29日、池袋ロサというね、ライブハウスでアンバースデーミュージックライブインロサというイベント、こちらがですね、なんと先ほど紹介したネモさん一つえにをね歌ってるネモさんと、そのネモさんに一つえにを紹介したね南雲春さんという方の、共同開催共催という感じの、ね、主催イベントになっておりまして、そちらにねグッシが、参加することになっております。こちらはねフリースタイルをフリースタイルフットボールのパフォーマンスをしていきます。でね、時間等の詳細はまだまだこれから決まっていくと思いますので、追ってね連絡します。またねツイッターとかインスタグラムで、どんどんね報告告知していきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。とりあえずね2022年1月29日2022年のいい肉の日、いい肉の日だと11月になっちゃいますかね。まあいいか、いい肉の日と覚えておいてください。肉の日です。最初の肉の日にね、グッシュと根本春夫とその他もろもろいろんな人たちと音楽を楽しんでいきましょう。なんでもない日の音楽のライブロサでやるよ。楽しみに待っててください。はい、続いてこちらね、日付とかは特にないのですが、僕が普段、やっている配信アプリビゴライブ BIGO ビゴライブで、ライブ配信活動をしております。で、なんと今月8月がですね、僕ビゴライブ、僕グッシュがビゴライブを始めて3周年の月でして、8月1日に3周年を迎えて4年目に突入したということで、記念にいろいろな企画をガツガツとやっています。つい先ほどというぐらいにもちょっと某都内の駅でリア突10人されるまで帰れませんみたいな企画やって、余裕で終電逃したりとかもしたぐらい体を張ってますので、ぜひぜひね今からでも遅くありません。何個も企画まだまだ貯めてますので、ぜひぜひビゴライブ BIGO ビゴライブで検索して、その中でねひらがなでグッシって調べてくれると、グーにちっちゃいツーにシでグッシで調べていただけると、多分ね一番上2番目ぐらいに出てきますので、チェックしてみて、フォローしてみて配信を見に来てくれたら嬉しいです。で、こちらのね、配信なんですけど、月一のラジオよりも早くねグシの情報を、得ることができたりとかっていうのもありますので、ぜひぜひこちらね要チェックでございます。はい、そして番組のタイトルにもなっております、僕の個人ブランドオアジーブロスでは、砂漠で水場を探しさまようあなたのためのグッズを制作販売しております。今月もねビゴ3周年に合わせて新商品出したりしてますので、ぜひチェックを、何卒よろしくお願いします。はいね、オアジーブロス OASIBROS オアジーブロスで検索してチェックしてみてください。今ねラジオを聞いてる方には見えないと思うんですけど、この後上がる YouTube のアーカイブの方では見れます。今着てるこの T シャツですね、ちょっと僕の今着てる T シャツ、洗濯に洗濯を重ねてすごいアンティークな感じになっちゃってるんですけど、はい、ね、こんな感じで着れば着るほど味が出るっていう利点もございます。ぜひぜひチェックしてみてくださいね。はいね、こんな感じでもうそろそろ放送終了時間になるんですけど、あ、そうだ、忘れてました。今ここまでインスタグラムとかツイッターって上げたと思うんですけど、ちょっとそちらのねアカウントの方の情報もぜひぜひチェックしてほしいなと思うので今紹介したいと思います。ツイッターの方がですね GUSSHI_FS_XXXX 3つです。グッシーアンダーバー FS アンダーバートリプル X みたいな感じで、検索していただくか、もしくは、アルファベット GUSSHI グッシーで調べてもらうと、ツイッター検索だとね一番上には出てこなくて2番目3番目ぐらいには出てきます。検索してユーザーのところをタップするとね、グッシーの方がアカウント出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。でインスタグラムがですね、グッシーアンダーバーフリースタイル、GUSSHI アンダーバー FREESTYLE かな、グッシーフリースタイルで、調べると出てきます。で、ツイッターが主な情報発信源になるのかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。で、このツイッターの、プロフィール欄っていうんですかね、アイコンとかがあって、なんかいろいろ文字があって投稿がずらーって並ぶみたいな、そこのページの、 プロフィール欄の一番下にリンクっていうのがあるんですけど、ちょっとそこにね、もともとグッシのインスタグラムとかツイッターとか、あとホームページっていうんですかね、要はなんか個人ブランドやってるよとかっていう、その、まあ、前回紹介したアートにエールをの動画とかの直リンクがね、何個か貼ってあるリンクツリーっていうサイトを使ってたんですけど、ちょこの度今月ね、8月の何日だったっけな、10日ぐらいにリットリンクというところに移りまして、ちょっとグッシのホームページがなんと新しくなりました。こちらも初メイクです。初メイクがちょっとね、喋れば喋るほどどんどん出てくるんですけど、はい、今月の初メイクそんな感じですね。新しくなった、プロフィール画像、プロフィールのねホームページの方にはいろいろな情報が文章としても載っかっているし、でリンクとしてね個人ブランドに飛べたり、ビゴライブに飛べたり、またまたねこのリスラジの、リスラジ等でね聞いていただける、この川崎 FM で放送させていただいてますグッシュのオアジスエルレディオの、アーカイブの方もリンクをねちょこちょこ貼っておりますので、ぜひぜひそちらのホームページをチェックしていただけたらなと思います。そんな感じで今日の配信、いや配信って言っちゃった、癖ですね、ほぼ毎日のように配信やってるから今日の配信って言っちゃうんですよね、失礼しました。今日の今回の今月の放送はこれにて終了となります。ありがとうございました。次回のね放送日9月の23日祝日だったかな、第4木曜日1時半から2時、いつものこの時間にここでお待ちしておりますので、ぜひぜひね皆様のオアシスだと思って聞いていただけたらと思います。次回9月23日でお会いしましょう。また次回の放送でお会いしましょう。 See you next time! またね。